どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。園庭にたくさんね、オナモミが育ってるんですね。もちろんこれは故意に植えたものではありません。おそらく子供たちの服にくっついてきたものがそこら辺に落ちたのが始まりじゃないかなと、神崎さんとねその話をしてて、植えた記憶はありませんって言われて、だから植えたもんではないですね。多分種が落ちたんですよね。それがまあ見事に、多分うちのお庭の中で一番元気なのがオナモミじゃないかしらっていうくらいたくさんこう生えてますね。さすがにもう今は枯れてきても種ができ始めているのであんまり勢い感じませんが、3週間ぐらい前が一番ピークだったかしらね。もう青々と葉っぱが茂って素晴らしかったんです。で、あのイエスがね、夜市に落ちた種の例えっていうのを喋るでしょ。で、あれは30倍、60倍、90、100倍に実ったっていう、神の国ってこういうもんだねっていう話を大体するんですよ。で、それを僕らはずっと聞いて育ってきた。僕も小さい頃からその話はよく聞いて育ってきた。だけど、その時にイメージする種は何だったかっていうと、私にとってはそれは米であり麦だったんですよ。米とか麦が、の種がこう落ちて、豊かに実を結ぶんだっていうね、そういうイメージ。麦の種落ちます、パラパラパラっていう子供賛美が歌って育ってきているので、そういうイメージでした。でも、まあそれはだから、私にとって都合の良いものですよね。米にしろ、麦にしろね。できたら食べられますのでね。だけど、それは条件で言えば、オナモミだって一緒ですよね。多分、子供の服についてきて落ちたのが始まりなのかもしれない。あるいは誰かがこう、ついてそこに捨てたのが始まりかもしれないけど、たまたま条件が良かったんで、ものすごく増えた。あ、まあ、米や麦以上に僕らはやっぱり、雑草と呼ばれる、この、その種だって、良い地に落ちたら100倍に実を結ぶって、それが神の御心だっていうふうにオナモミから教え直された方がいいかもしれないですよね。あの雑草とか言って腹立てて抜いたりしないで、あ、神の国ってそういうことかもしれないよね。私に都合いいとこだけ切り取ってこれが神の御心だみたいなことを思ったら、変な言い方ですけど罰が当たるかもしれない。そういうことをもしかしたら思った方がいいかもしれませんね。神の国を思い起こさせてくれるのはオナモミであるみたいなね。そういうことも大事かもしれないです。とても興味があって、オナモミのことをいろいろこう調べていったら、静岡大学農学部の稲垣秀弘さんという人が本を書いていて、その中にまあオナモミのことも書いてあったんですね。今、最近本っていうのは紙じゃなくて、電子書籍っていうやつなんで、こういう表紙だっていうのをお見せしますね。こんな本なんですよ。私がこう読んでたのは、この生き物が大人になるまでっていう、この本です。これすごい面白い本だなと思ったんですが、ここにオナモミのことが出てくるんですね。どういうことが書いてあるかっていうと、オナモミのあの、イガイガしたあの実の中には、種が、2種類あるって言うんですよ。このオナモミの中の種は2種類あって、一つは長い種、もう一つはちょっと短い種の2つあるって言うんですね。で、そう言うんだから僕はこの間オナモミ持ってきて中を割って種を取り出してみました。ちょっと見にくいんで、後で興味ある人はどうぞ見てください。これなんですね。見えないよね、こんなの。わかります？なんとなく。なんとなく。上の方が長い種で、下の方が短い種なの。わかんないね。後で置いとくから見てね。これが、こう、二つ抱き合 わせのようになっていくんですね。ちゃんとそれぞれ部屋があって、真ん中壁で仕切られていて、長い種と短い種がこう2つ入ってるんですよ。で、これ、特徴を調べると、長い種っていうのは、地面に落ちるとすぐ芽を出す。そういう特徴があるんだそうです。で、短い方の小さい種は、地面に落ちてもなかなか芽が出なくて、しばらく時間を置いて、時間差で芽が出るようになってるんですって。で、どうしてそうなってるのかの理由は、オナモミは教えてくれないんだけど、想像するのに、その、同じ時期に同じように巻かれた時、一緒に芽を出すとすれば、その時に何か、天候とか気候条件、様々な条件が、うまくいけばものすごく増えるけども、うまくいかなかったら全滅するわけですよ。どうも、オナモミは、その、種の保存のために、全滅しないように、二つの種を、別々の長所を持つように、仕組んでるんじゃないか。そういうことで、この地面に生き延びるっていう、そういうことを、オナモミはどうも、選んでるみたいなんですよね。これすごいなぁと思います。どちらが良いのかっていうのは、条件によるわけですね。長い方がいい場合もあるし、短い方がいい場合もある。どっちがいいのか、答えがわからないから、両方を持つようになった。例えば、タンポポも、あまり僕は詳しくわかんないんだけど、葉っぱギザギザですけど、あのギザギザはやっぱり特徴があるらしいんですよ。全く同じじゃなくて、ギザギザが多いのもあるし、少ないのもあるんだそうです。それは、まあ、いろいろ農学の専門家はいろいろ理屈を言うんだけど、でもね、どれも決定的な正しい答えではない。推察はできるけど、それがそうなのかどうかわからない。だからバラバラな個性があるっていうのはもうタンポポの特徴なんだそうですね。ところが、タンポポの花は個性がないんですね。たまに、白花タンポポっていうやつも出ますけど、ほとんどみんな黄色いタンポポですよね。青いタンポポとか見たことないですよね。なぜ、葉っぱはギザギザが多いのも少ないのも、いろんな特徴があるのに、花は一つしかない。同じ黄色っていう、それしかない。どうしてかって言ったら、これも生き物が大人になるまでっていう本に書いてあるんだけど、虫は黄色い花に集まりやすいんですって。だからそれ受粉しやすいようにタンポポは黄色を選び取ったわけですね。で、それはだから正解があるわけ。虫が選びやすいっていうのが答えだから、それに合わせてみんな黄色になったわけです。だけど、葉っぱの方は、まあ、水分をどう取るかとかね、その条件によってどっちの方がいいかみたいなものは、バラバラで、いろんなバリエーションがある方が生き延びやすいっていう。どうもね、タンポポも、そういう決断をしたみたいなんですよね。何万年前か知らないけども、そう決断したみたいなんですよ。人間もそうなんですね。大体体を構成しているパーツっていうのはバリエーションないでしょ。目があって鼻があって口があってみたいなことですよ。まあ、手があってとかね、足があってとかっていう、この体の構成している要素ってみんな一緒です。これ、バリエーションあんまりないですね。でも大きい人とか小さい人とか太った人とか痩せた人とかバリエーションありますよね。大事なところって答えのあるものにはバリエーションがない。つまり一つ、答えは一つだけど、ありようはバラバラ。どれが正しいのかわからないことについてはバリエーションいっぱいある方が種が保存していく上では非常に大事な選択だったんです。だからあらゆるものはそういうふうにバリエーションがあるように保たれているらしいですね。 それをしなかったら何かの条件で全滅してしまうっていう。それを免れるための、まあ、知恵だったんじゃないか。そういうことをこの生き物が大人になるまでっていう本が教えてくれるんですね。ところがですよ。ところが私たちは、人間っていうのは脳の性質の問題なのかどうかわかりませんけど、バラバラであるっていうことが気持ち悪いんですね。嫌なんですよ。よくね、脳トレ、ちょっと数年前に流行りましたかね、脳トレ。ね。パッと出てくる数字、ランダムな数字を何個覚えてるかみたいなののテスト、ね。それで何個まで覚えてれば、あなたの脳は何歩ですとか、何歳ぐらいですみたいなのがチェックされるみたいな。ああいうのは流行りましたでしょ。ああいうとこうランダムに例えば数字が出てくると、それを覚えろっていうのは、ものすごく難しいんですね。数字だけじゃなくて、動物の絵でも何でもいいけど、はい、こっち側にありました、こっち側になくなったものはどれですかみたいなことを覚えるのは、ものすごく苦手なんですね。で、苦手なんだけど、僕らは知恵があるから、そのバラバラなものを、バラバラだと覚えにくいから、何か根拠つけて、関連づけて覚えようとするんですね。その5つのものに、こう、なんかストーリーを持たせるような。例えば、猿とキジと犬とかっていう時に桃太郎を思い出して、あ、桃太郎の家来とかっていうような関連づけをつけると、非常に理解しやすい。ね。演習率を覚えるのもなんか、こう、関連づけたり、日本史の、年号を覚えるのに、なんか言葉で関連づけたりして、それで頭の中に、こう、収納しやすい形にする。バラバラをそのまま受け入れるんじゃなくて、バラバラを何かによって、こう、統計づけて、序列づけて、何かでこう統一させた形にフォーマットにしておいて覚えるっていう。それが受け入れやすい。どうもね、私たちの脳はそういう特質があるらしいんですね。だから、こういうバラッとバラバラってあるものをなんかこう順番付ける。小さい順に並べるとか、大きい順に並べるとかね。そういう物差しを編み出すわけですね。大きさを比べるために平均という物差しを作った。ね、バラバラであるんだけど、こっち側の人とこっち側の人はバラバラにいるんだけど、何かで優劣をつけて記憶しようとする。こっちの人が女性が多いとかね、男性が多いとか、こっちの方が年寄りが多い、こっちは若い人が多いとか、そういうようなことを平均化して覚えようとする。あるいはその、偏って存在するものの偏り具合を数値化するっていうんで、偏差値っていう物差しも編み出したですよね。なかなかそれはすごいことだと思いますが、でも私たちは何かそうやって物差しで持っておかないと、バラバラであることはやっぱ気持ちが悪い。もうスカンのですよ、バラバラは。統一された、序列だったものが、好きなんですね。どうも私たちの脳というのはそういう性質があるらしい。どうもね、アダムが食べたリンゴっていうのはそういう毒があったみたいですね。バラバラに存在するっていうことをこう不快に感じる。何でも序列化、相対化するっていうね。こう相対化っていうとなんかすごい素晴らしいことのように聞こえるんですけど、でも神様が世界を作ったときは、その作られた一つ一つが甚だ良かったわけですよ。つまり絶対的にそれがいいんだと、そこにあるのがいいんだっていう、そういう判断だったと思いますね。神様ご自身がそう言ってますよね。ところが人は一人の人間の絶対的価値観、つまり神様から見た価値では満足しなくて、自分を相対化して、 自分がどのくらいの場所に位置するかで満足したり、あるいはそのせいで腹立てたりするわけでしょ。絶対的な神様の良しっていうことよりも、相対的な位置関係の方を自分の生きるよすがにしてしまったりするっていう、そういう特質を持ってますよね。よく教育現場では山口県出身の稀有な童話作家金子みすずさんのあの詩がね、貼られてたりしますよね。みんな違ってみんな良いっていうやつですよ。そういう学校を目指しましょうとかって校長が言ったりするね。あるいはそのそういうクラスになろうみたいな、こう熱血教師みたいな、そういう教師が保護者から受けがいいとかね、保護者から受けがいい教師が学校の中でいい位置を占めるみたいな、そういうことがあるんですが、でも僕はそれは間違いだと思いますよ。だってね、そういう学校を目指しましょうっていう、あるいはそういうクラスを目指しましょう、みんな違ってみんないいっていう風になりましょうって、あんなのはね、悪いけどゴールじゃないんですよ。そんなスタートですよ。スタート、もうすでにバラバラでみんないいんです。そこから始めていかなかったらなんか変なことになっちゃう。でもみんなしてそういうクラス、そういう学校を目指そうって言って、みんな違ってみんないいをゴールにしてしまうから、目標にしてしまうから、今現実に苦しんでいる子どもたちのその苦しみが伝わらなくなっちゃう。何もありませんよ、うちはいじめなんかありませんみたいなことを校長が本気になって言っちゃうでしょ。いやいや、バラバラなんですから、ありますでしょそういうことはみたいな。その葛藤の中で何を学んでいくかこそ大事なんで、平穏無事波風立ってないことが正しいことで、でもやっぱり最終的にはみんな違ってみんないいよねに持っていこうとする、その無理が子供たちを歪ませているわけで、そう違うんですよ。バラバラであるっていうことは、自然が選んだ基本の木、スタートなんですね。オナモミはそれでもってあんだけ茂るわけですよ。さあ、リンゴの毒を食べてしまった人間が生んだ二人の兄弟の物語っていうのが今日読まれた創世記です。で、早速その毒が兄の体を蝕んでいた。世の中には不条理が満ちてますね。何でもかんでも納得できるようなことばっかりで世界はできてない。いや、むしろ納得できないことばっかりで世界はできている。自分が正当に評価されないなんていうことは世の中では当たり前にある。どうして神がアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかったということが起こるのか。神ともあろう人がどうしてカインとアベルに差をつけたのか、その理由は聖書に書いてないんですよ。なぜなのかっていうこと書いてない。だからいろいろ僕らは、まあ、理屈をつけますよね。どっちかが不正を働いたんじゃねえかみたいなね。アベルは一番いいものを持ってきたけど、カインは一番いいものがもったいなかったので、二番目にいいものを持ってきたんだ。だから神様はそれを見抜いて、カインの捧げ物には目を留めなかったんだ、みたいなね。バラバラが嫌な脳としては、ストンと落ちるような理屈を何とか探し出そうとする。神は分け隔てしないっていう前提があるから、実際に分け隔てがあるっていう不条理を神のせいにはできない。だから、きっと人間の側に、カインの側に何か問題があったに違いないと思って納得しようとする。だけど聖書にそんなことは書いてないんです。神は片方には目を留めたの、片方には目を留めなかったっていうことしか書いてないんですよ。その理由はわからない。だからその違いに意味があるのかどうかも私たちにはわからない。わからないけど、現実に、例えば私たちが生きていく上で、不条理は山ほどある。 でもカインはその不条理をやっぱり許せなかったわけでしょ。なぜ私の顧みないんだっていうことに対する激しい怒りが彼をこう、まあ、虜にしてしまうわけですよね。カインは激しく怒って顔を伏せた。それに対して神はどうして怒るのか、どうして顔を伏せるのかと聞きますよ。どういうことでしょう。さっきのね、みんな違ってみんないいがスタートであるとすれば、あるいは甚だ良いということこそがスタートであるとすれば、自分をしっかり保てっていう意味でしょうよ。どうして怒る、どうして顔を伏せる、そんなことでどうして顔を伏せる、自分をしっかり保ちなさい。だってあなたは序列ではなく存在そのままで尊いんだから。弟と比べて自分の方が劣ってるから、あるいは劣っていると評価されたことが不条理だから腹立つ。いや、あなたはそのままで作られた時からすでに尊いんだよ。甚だ良いんだよ。そのことにちゃんと立ちなさいって多分神は呼びかけてるんですね。どうして顔してるんだって。しかし人間はその呼びかけに答えることはできませんでした。そうではなく自分の正しさだけで生きていくことを選んじゃったんですね。でも怒りに震えていたときはそれができる。つまり自分の正しさだけで生きてやる。神なんかいらねえって言ったわけでしょ。できると信じてたし、みじんも疑わなかったんですよ。ところが、その通り自分の正しさだけで生きていかなければならなくなった瞬間、激しい恐怖が彼を襲うようになった。それは今日読んだ次の11節以下に、書いてますよね。神様に対して怒ってですよ、顔を伏せて、ついにはアベルを殺してしまった。その怒りに身を委ねた。それは単なる怒りじゃなくて自分の正しさの強調ですよね。自分の正しさだけでこの社会を生きていくんだっていう、それが怒りとなって暴力となって現れた。そのままでいい、神なんかどうでもいいみたいな勢いですよ、カインはね。ところが本当にそうなるんだよ、そうなっちゃったよって言われたときに、彼を襲った恐怖は物の火ではなかった。私たちがこの世で生きていくということは、もしかしたらこの繰り返しなのにじゃないかなと、つくづくそう思うんですね。神の声に応えることができない。自分の正しさが常に勝る。しかしあらゆるものを序列化して相対化する中でしか生きていけない以上、自分もまたその正しさが相対化されるべきなのに、それは受け入れない。そういうことでしょ。その道路巡りの中で私たちはあげてるんですよ。正しくないなら罪は飛び地で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。何を支配するんですか？私の心の中にあるその渦を支配しろって神は言うんですよね。たった一人で私はそれを支配できるんだろうか。イエスの取りなしにすがる他はないと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、あなたが私を良しとしてくださったにもかかわらず、 私は自分を誰かと比べ、優越感や劣等感に苛まれ、激しい怒りで自分の罪を支配するどころか、罪に支配され続けています。その鎖を断ち切りたいのです。私たちの主が、この私を取りなしてくださることを信じ、再び神様、あなたの前に恐れながら立ち戻ります。どうぞ私の罪を許してください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。